ウェルカムクルベールワールドでございます。今一人で喋ってるんですけども、今回の、このポッドキャストはいつもとちょっと思考が違いまして、まずはその説明をしようかなと思って喋っております。いつもはですね、後藤君と2人で喋ったり、ゲストの人を招いたりして喋ってるんですけども、今回ですね、公開収録というものをやりました。熊本市の南千段畑町にある月見さんというですねイベントスペースで、やってる月一でやってるですね金曜シネマクラブという、映画好きの人たちが集まるイベントがあるんですけども、今回は、その金曜シネマクラブさんとコラボしたっていうことですね。まあ、詳しいことは後で説明のが入ると思うんで、そっちを聞いてもらえばいいと思うんですけども、このイベントです。ではですね、毎回テーマを決めて、それにまつわるクイズだったり、プレゼン大会っていうのをしてるんですけども、今回ですね、4月23日ですね、熊本駅にオープンする、熊本ピカデリーっていうですね、松竹系 の, あのシネコンがオープンするんですけども、まあ、それにちなんだテーマということですね。松竹といえば寅さんと。で、じゃあ寅さんみたいな、人気、シリーズものの映画をいろいろ語ろうじゃないかというイベントだったんですけども、それの一部を録音して、今回、ポッドキャストとして、公開したという次第でございます。じゃあとにかくですね、もう長い説明がする前にですね、まあ、とりあえず見てもらえれば一番わかると思うんで、じゃあどうぞ。
すみません、その前になんで僕たちがここに出てるのかちょっと説明していいですかね。いきなり
始めて、じゃあお願いします。
すみません、僕一と申します。でこちらは
後藤
っていうんですけど、僕らがポッドキャストをですね月1回やってるんですけど、でそれと合わせて今回のね、ここの金曜シネマクラブのプレゼン大会の模様を録音して、でポッドキャストで上げようかっていう話になっておりまして、僕たちが勝手に壇上に出て
すいません、完全に説明してなかったです。
すいません、いきなり喋ってたんで、
しゃしゃってすいません、
誰だこいつって思われてる。
で、そもそもそういうふうにしようと思ったのが、結構よくフェイスブックのグループで金曜シネマクラブの告知はしてて、実は参加したいっていう人が結構いるらしいんですけれども、どんなものかわからないからちょっと参加しづらいみたいなのがあるっていう話を前回初めて参加してくれた人とか聞きまして、いやちょっとこのグダグダ感伝えたら参加のハードル低いんじゃねみたいな出て、ちょっとこう、はい、いや余計に来なくなる
リスクかもしれない。
ちょっとですね、公開処刑みたいな感じで大丈夫かなと思ったんですけど、はい、まあ、でもなんかこう敷居低いぞみたいなことをちょっとお伝えしたいなと思って、はい、ちょっと今回そういうチャレンジをしてみようと思いましたので、はい、
それに乗っかっちゃったっていうことですね、僕たちはね、
はい、じゃあ後藤さん、
いや、よろしいですか、
はい、
じゃあその今次熊本ピカデリーだっけ、
ピカデリーオープン記念、
そちらがあるってことなんで、はい、まあ松竹系の男はつらいよ、アジサイの恋をお願いします。
何の声ですか。
紫陽花の声です。
紫陽花の声、
石田あゆみさんが出てくるやつですね、はいはいはいはい、この中で男は辛いよ見られてる方いらっしゃいますか。見たことあります。
一作品でもってことよね、
はい、
でもいや投資で全部見たっていうのはあんね、まずね、
三尾の成長とか誰も見てないんですか。
誰三つ。
おじちゃん、おばちゃんおばちゃんが変わったとか誰も知らない。
あの俳優さんがね、そうそうそう、あ、それぐらいわかるけどね、
うん、じゃあ渥美清さんのことも知らない皆さん、うん、別にそれ偉そうに言ってすみませんね。じゃあとりあえず予告、あの大体、まあ、トラさんシリーズを僕的な観点で言うと、まあ、皆さんなんとなく予想がついてるみたいに、風天の虎次郎って言われるこの車虎次郎さんが、まあ、行く旅先で女性に恋をして、まあ、一方的に好きになっちゃって、でも結局はそれは、まあ、儚い恋心に終わるっていう。でそこでちょっと虎さんが脈があったとしても、まあ、一歩引いちゃうんですよね。その一歩引いちゃうのが、まあ、女性が他の男性のことを好きだったってこともあるんだけども、なんか自分が言っちゃいけないものを感じて入っていかないんですよね、まあ、それがちょっと男心的に分かるっていうか、僕は本当かよって顔すんのやめてください。
まあ、でその中でも何、このアジサイの恋っていうのが、
アジサイの恋ってのはこの中で僕が見たその男はつらいよの中で大体はもうフォーマット的にはもう寅さんがその恋をしていって、でだんだんとも長いシリーズなんで、自分のその恋の話は大体自分の甥っ子の三尾ですね、吉岡さん、吉岡秀な、はい、あの方の恋の話にベクトルが移っていくんですけども、この時の寅さんだけはちょっと違うんですよ。まず予告見てもらってよろしいですか。まあ今見られたのがその男はつらいよ、アジサイの恋なんですけども、これは多分僕と三尾が厳密的に同じ年なんですよね。ですんでこの子と多分この子が多分7、8歳ぐらいとしたら、僕の1982年ぐらいが多分舞台だと思います。でこの時僕がその男はつらい、なんで今までのこれが違うかというと、初めてこれは寅さんが逃げる話なんですよね。好意を寄せられていつもは一歩引いたりとかするんですけども、寅さんがこの石田あゆみさんですね、石田あゆみさんのその生活感みたいなものから逃げる決断をするんですよ。そこがすごい興味深いっていうかですね、今までのシリーズとは違った、さっきの本当デートとかも本当はいつもだと喜んで一人で行くんですけども、わざわざもう予防線を張るみたいに三尾を連れてきたりとか、他の作品ではそんなことしないんですけども、この時の寅さんだけはそういう決断をするんですよ、うん、自分から逃げていく寅次郎ってのはこの作品だけだと思うんで、僕はすごいこの紫陽花の花の対比もすごい美しいですけども、そしてもう僕の中でその発酵な女優といえば田中優子さん、沢田研二郎の
奥さんね、
かこの石田あゆみさんだと思ってるんですけども、そのキャスティングをした山田洋次監督、やっぱすげえなと思います。両方のを引き立ててるキャスティングで、いっぺんもし男はつらいよ見たいって方がいらっしゃったら、これも絶対そのうちの一本には加えてほしい一本です。はい、以上です。まあ見たことない、あとはゴジラシリーズで後ろで寅さんもやっぱ定点観測でずっとやってる作品なんで、興味深いのがやっぱいつの間にか寅さんが60年代から70年代までは社会に受け入れられてるんですよね。でも70年代後半からだんだん日本が高度成長とかしていく段階において、寅さんがものすごく浮いた存在になっていくっていうのが定点観測で見てると
描かれてると、
映画がそこがすごく興味深いところなんですよね。なんか初めはみんなが寅さんみたいな感じでフレンドリーに話していくんですけども、もう80年代前半になってくると変な人が来たっていう、
てかそもそもああいう仕事してる人がね、
そう、まあまあ、
ほとんどいなくなってきてる。
僕たちの子供の頃はまだいたような気がしますけどね。だから、はい、そういった意味でも寅さんはやっぱ日本人として見てもいい作品かなと思います、うん、逆に、まあ、今の若い人が見たら逆に何と思うんだろう、古臭いっていうか、なんかそういう感じしますかね。
若い人だけも
引っかかるところがない感じですかね。
聞いたことないし。
アジサイの声は何年ぐらいの？
これは82、83年ぐらいのじゃないかなと思う。
何作目ぐらい？
何作目ぐらいか、25作か。
石田あゆみさんだったっけ？
石田あゆみさん。
まあ大体何作か出てるんでしょ？
石田あゆみさんは。
これだけじゃないよね。
いや、多分これは29作目ですね、うん、石田あゆみさんはでも出てたとしても一番多いのは竹下恵子さんは結構多いんですけど、そう、石田あゆみさんは多分これだけじゃない、いろんなマドンナが出てきて、いろんなその時代の女優さん、うんうん、木野実奈さんとか大原玲子さんとか、うん、そうそうたる女優さんたくさん出てるんで、うん、まあ、そんな選び方してみてもいいですね。
若者がもうネットで調べ始め
てる。いやいや、
本当に昭和男は辛いよとはですね。あの
生きてる人なのか死んでる人なのか。
そもそも。あ
の昭和の女優を調べるんだったらすごくいい参考になると思います。で、他にあの祭りのとこのシーンとかでは、祭りのお面とかを見るだけでもなんか発見があるっていうか、ああこれが流行ってたんだとか。世相がですね、分かるんで。
あとこの石田あゆみさんと、はい、あとあの甥っ子くん、
はい、三尾、はい、
三尾役の俳優さんって確か北の国からの、
ああそう、親子役ですね。
お母さんとその息子なんです
ね。そうなんです。そうなんです。そのお母さんがね、またね、お母さんがなんでフラノからね、あれ知ってたらちょっとね、そうなんですよ。そうなんですよ。そこはそう、そういう
ポイント
です
。北の国からも少し語ってくる。北の
国から。五郎のモノマネしろってことです
か。追悼、追悼でね。追悼。
やるなら言いますかね。
そこ、そこ。
すいません。
この
前追悼でテレビでやってたんですけど、うん、めっちゃ泣きましたよ。うん、久しぶり。
私あの北の国から一番最初のシリーズシナギを持ってるんですけど。いや、あの当時はああいったシリーズってあのシナギオが本になって発売されてたんで買ってたんですけど、あの未だに引っかかってるやつが、あの五郎がその奥さんとどうやって結婚の奥さんの魅力を語るシーンのところで、奥さんがあの彼のところに家に来てスパゲティバジリコを作ってくれた。で別のその思い出を語るところで、お前スパゲティバジリコで食ったことあるかって、彼女はうちあの俺にそれを作ってくれたんだっていうところがあって、でバジリコスパゲティがなんでそんなと思っていたんですけど、まあ、これは私の想像ですけど、あの東京のですね、あの六本木の外れに麻布の方にキャンティっていうすごく超有名な店があるんですよ。
セレブが集まってたんですね。
あの皇族からあの外国の有名な人がいっぱいやってくるっていう店があって、そこの名物料理があのバジリコのスパゲティなんです。だから多分あの昭和30年代のバジリコスパゲティっていうのは一番おしゃれな料理だったんだろうなっていうのが、昔はだからその、バジリコスパゲティって、まあ、当時は私も食べたことなかったんで、なんかステーキスパゲティだったんですけど、あの今をそうやっていろいろ調べたりすると、まあ、そうやってゴロは彼女に惹かれていったんだっていうところがなんか分かるな、このバジリコスパゲティって。それを持ってきたあの脚本がすげえっていうふうに思いましたけど。
ちなみになんで虎次郎は逃げたんですか？
それは、まあ、
シリーズが終わるからそ
れ違うですね。リアルなことを言うと、石田あゆみさんの家に泊まるんですよ、虎次郎は。そしてなんとなくそんな予感はあるんですよ。だけどその生活感みたいなものがあまりにも寂しすぎて虎次郎耐えられなかったっていうか、うん、だからさっきのデートにしても本当はいつもだったら虎さんが喜んで会いに行く話なんですけども、今回は石田ゆみさんから誘うんですよ、うん、であんな赤いね すごい華やかなものを着てしまうんですけども、そこが本当に興味深いです。
未亡人とかそういう設定なんですか？
未亡人です、はい。
なんかじゃあ本当はその虎次郎に気があるとかじゃなくて、単純に寂しさから来るみたいなのを感じ取ったみたいな。
もしかしたらその観点もあるかもしれませんね。
なるほど、
だからぜひ本当
そこでね、飛び込むか飛び込む飛び込まかないからね、ちょっと男の
人がそんなにもなる。
そうっすね、そうっすね、
ただ飛び込みますね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
実はですね、今日あともう一人パトリックさんっていうあの方が本当は来てプレゼンしたいって言ってたんですけど、あの何の連絡もなく来られてないので、多分忙しいんでしょうね。
決まりました。パトリック。
ちなみに誰かこのシリーズ紹介したいみたいな、いないですか？吉田さんとか。
沈黙シリーズ。
沈黙シリーズ。
じゃあ、あの
シリーズ、
エマニュエルシリーズ。
エマニュエル夫人シリーズ。
ちょっと歩けなくな
った。そうだよ、ね、歩けない。Y さんってことにしててください。
大丈夫です。
アイハード、仁義なき戦いお願いします。
ああ、せっかくなら。ね、
山口君、
あの適当に喋ってくれる僕らちゃちゃいる。もう好き勝手喋ってもらって、どうぞどう
ぞ。え？
いやいやいや、
仁義なき戦い。
なぜ見たんですか、ところで。それを何がきっかけだったんですか？
だからあのよく行くところ の、
うん、
あのバーで仲良くなってるグループの一人にめっちゃ好きな人がいて、うん、
仁義なき戦い、はい、それは男の人？
男の人です。そこのその人がすごい布教してます。今
布教してる、見ろと。
2人います、私ともう一人見た人が。
ああ、それに感化されて、
はい、
どういうバーなんですか？その
ロックバーです。ロックバー。
ロックバー。あ、そう
デイズ。デイズ。
そうなんだ。
デイズ。
デイズ。デイズ、はい。
で、実際どうだったんですか、見た感想。
面白かったです。
もともとはどういう映画が好きなんですか、じゃあ。
もともと一番好きなのは塚本。
ん？
塚本慎也監督が一番。
あ、ちょっとハードめなのが好きなんですね、じゃあ、はい、そもそもが。
鉄道とか。
鉄道好きでした。
はいはいはいはい。
鉄道2見ました。
見ました見ました。
あの外国人の
シリーズもの
一応見ました。
俺、僕友達です。
え、
僕友達です。鉄道2の外国人
主人公の方ですか？
はい、
はい、え、どういうこと？
何それ
本当だよ。分かんないです。
仲良くなって日本に来るっていうことは来たら、で、来たんです
よ。で、あの映画出たの？
で、もともとその鉄道が好きだったんです。鉄道が好きだっていう感じで、それで仲良くなって、
はい、
でそれから、俺が帰るとき、じゃあお前も日本に来るって言ったら、日本に来るって言ったら、それから、暗黒舞踏会って言
ったら、一通りアングラの道を。
そうそう。
で、その塚本慎也好きが見た、じゃあ仁義なき戦い。何が印象的だったですか、じゃあ。
ね、そうですね。何だっけ、何ですかね。
なんかテイストがちょこっとずつ違いますよね。
そうですね。なんかね。なんかすごい意外だったのは、
うん、
すごい有名なあの曲すごい流れるじゃないですか。
ああ。
で、じゃだらっていうやつ。で、一作目めっちゃ頻繁に流れる
んですよ。その
そうそうそう、すごい雑魚キャラが死んだ時にも流れるんですよ。で、二作目からほぼ流れなくなるんです
よ。あ、そうでしたね。
そうなんですよ。それが がすごい意外で、
うん、流しすぎた時
なんかなんかお腹いっぱいになって
一作目でも出血大サービスの
ように極端ですね、なんか
すごい減って
なんか印象残ったその登場人物いました、なんかもういろんな癖の強い人たちが出るじゃないですか、はい、あの
名前が
誰でしょう、みんなで当てよう、
小林明の
違います、小林明です、かっこよかったです、
まずは金子の棒ですよね。
誰でしたっけ、たけしのあれに出てた人。
松方。
あ、です。
あの、あれでしょ、あの、仁義なき戦いって同じ俳優さんが違う役やってるよね。
うん、松方さん3回出るんですよね。
う
ん、
3回とも違いましたからね。
そうそう、はい、全部違うけど、うん、すごい全部違って。うん、かっこよかった。
全部かっこよかった。
僕あのそもそも見たことないんですけど、あの主人公は一緒なんですか、全員。
主人公は
一緒、
はい、
ね。
主人公は一緒。
主人公は一緒。
うん、途中がこれ
広島ストーリーだけが北大路欣也
ですですか。
あ、だったっけ。ですです、あ、そうか、忘れてた。
それは好きな方が多いんです
よね。隣に詳しい人がいた。めっちゃ詳しい彼がいた。
広島市長編といえば、うん、あの漫画のビーバッパーハイスクールで、うん、あの広志と徹が見に行くのが広島市長編
なんですね。そうなん
で、その後で喧嘩になるって
。やたらなんかカメラがうわーんって動いてるっていうね、うん、印象がね、もうなんか酔うんじゃねえかぐらいのね。
あのドキュメンタリー感を出そうとして、うん、大体カメラってあの三脚の線でガチッと固定して撮るんですけど、うん、じゃなくて手口でガンガン動かしながら撮る。
いや、なんならね、ロケハンもなんかこれ許可取ってんのかみたいな感じのシーンもね、うん、ありますよね、うん、ドスが折れるまで
深作、深
作慎二 ね、うん、ね、進めたくなりました、他の人
なりました
じゃあその方の布教活動は大成功だった。
あとお葬式がめっちゃ多いです。
え、
お葬式がめっちゃ多い
そら死ぬ人多いからですよね
ってことはお葬式のシーンかっこいいよね。
かっこいい
です、ね、みんながあの黒いスーツね、
はい、こいつが憎らしいですね、金子の方がね。
田中邦衛さんもやっぱ出てるよね、後ろ ね
出てたっけ、
出てます、
うん、そうそうね、
出てた、出て
た。だからワイドショーとかでこれを流さない意味が分かんないんです
よ。田中邦衛が死んだとか、
ゴロばっかりね。
分かる
分かる分かる分かる。
俺の中では田中邦衛は
一切見たことないから。牧原イコール田中邦衛なんだよ。
そうか、あの朴訥ないい人じゃなくて。
めちゃくちゃ卑怯な男なんですよ。
めちゃくちゃ卑怯な。なんかツイッターでも流れてたな、それ俺にとっての田中邦衛は姑息でなんか卑怯なあれが、あれは俺だって言って
、若大将シリーズの青大将っていうのがあの人、
あ、そういう役でしたよね、
出てきて、やっぱりあれも卑怯な役なんですよね。ただあの卑怯なんだけど、あの一番最後のところでは悪いやつじゃない、最後の一戦は守るっていう男なんですけど、
ね、田中邦衛さんがやるとなんか人の卑怯でもなんか憎めないっ
ていうか、やっぱアウトレイジもだから今のその仁義なき戦いみたいな感じで言えるかもしれないけど、やっぱこの時の昭和顔みたいなのがすごいですよね。
昭和顔、うん、
なんか今成田美京さんとか出てたけど、
だって今の自分よりさ年下ばっかりなわけでしょ、なんか貫禄あるよね、この頃の話さ。まだ語りたいことあります。
だいぶ、はい、ありがとうございます
。菅原文太が若手じゃないですか、最初。
はい、
それが僕ショックで、僕はこういきなり重鎮役かなと思ってたら、めっちゃこう、
だから
走りじゃないけど、
うん、だからあの、どうやって組に入るかってところが描かれてますよね。
めっちゃ若手のイメージがあったから、ちょっとそれがギャップがあってショックでした。うん、
かっこいい。
あの仁義なき戦いとはちょっとシリーズが違うんですけど、仁義の墓場っていう、
あ、次みたい、
うん、やつがあって、では文太さんが結構いい役を っていうか、おいしい役もやったりとかもしてますけど、まあ、一番あの主役が別の人で、その人がもう引き替えみたいな役をやるっていうところが、しかもそれは実際にモデルがいましたっていう。
もともとモデルいるんですよね、仁義なき戦いもね、
うん、
そうですよね。
ただなんか仁義なき戦いはモデルがいるんだけど、そのあまりにもそのままやるとまずいっていうことでだいぶ変えてあるっていう話はありましたけどね。
シリーズもんで全然面白くないシリーズもんってあげていいですか。
全然面白くないの続いたら、は
いはい、オーシャンズシリーズって僕ダメなんですよ。
ーーオーシャンズイレブン、
あんま見たことない。
どうですか皆さん、
続いてるけど、ね、
見てます
本当いやフックするとかあるんですね。
いいと思って
ます。面白かった。
すいません
じゃ何が面白くなかった の
いやなんか
良くないことはない。
ないことすいません。
あちら、あの、後藤さん的に面白くないポイントって何なんですか。
それは一応ね。
なんか別になんか別にサプライズねえなって思っちゃうんですよ。
でもなんかあの往年のなんかハリウッド映画っぽいくない、ああいうほらオールスターキャストが出て、なんか
そういうオールスターキャスト揃えたみたいなののなんか先駆けみたいなイメージがありますよね。なんかこう
まあセダ・ジョーンズだけが評価ポイント
色あれ確かオーシャンズイレブンとかあのオーシャンズなんちゃらシリーズは確かもともと昔やった映画のリメイクでしょ。
あ、そうだったですかね。フランク・シナトラかな。
シナトラの映画だったと思います。
じゃあやっぱそういうのを狙ったんですよね、結局ね。顔見せ映画みたいなね。
他にシリーズ1を出るとすれば何があった
っけ。もう出てもらうしかないですか。もう満を持して。
じゃあ、あーでもね、どれかわかんないんだな、沈黙シリーズは。
ありがとうございます。
なんだっけ、沈黙の戦艦が最初なんですけど、その後の正式な続編じゃなくて沈黙の断崖とか、なんかマイケル・ケインがもう金儲けのためだけ映画出てますって公言してたぐらい。
マイケル・ケイン出てるんですね。
俺も知らなかった、今マイケル・ケインね、またね、重鎮感あるからね。
あのだから、あ、こんにちは、吉田です、初めてなんですけど、ちょっと、沈黙シリーズは、まあ、沈黙戦艦も皆さん見てると思うんですけど、
もう見てるの全然
あれ、あの元特殊部隊のもうエリート中のエリートが退役して戦艦でコックをやってますみたいな、今私本当しがないコックなんですよみたいな感じなんですけど、でもまあ基本的にセガールというのはもう自分が大好きなんですよね。あのトム・クルーズと一緒、トム・クルーズと一緒で見て見てみたいな感じ
でも俳優さんってそもそもそんな
だからあのコックっていう設定なんだけど、うん、もう随所に俺もと元特殊部隊みたいなのをバンバン出して
コックなのに
こいつどう見てもコックじゃないよねみたいな、あのバリバリ出してくるんだけど、
出してくる。
でその沈黙の戦艦は最初それで自分で小出しにして、でああいうのって敵がトミー・リー・ジョーンズなんですよ、うん、敵のテロリストがね。あでテロリストのゲイリー・ビジっていうもう男の中年男にはもう大好物みたいなキャスティングがしてあって最初はでもうでもトミー・リー・ジョーンズも綺麗者で元 CIA で、うん、国に裏切られてテロリストになりましたみたいな感じの人で、あの切れ者ですごい計画立ててくるんだけど、もうセガールの力が圧倒的すぎてもう中盤くらいからもうああもうこれ勝ったわみたいな雰囲気を丸出しになるんですよねで自分でガンガンもう小出しにしていくんだけど、でもだんだんセガールもちょっと知恵つけてきて、その後の暴走特急っていう 正式な続編なんだけど、これだけは沈黙ってついてないっていうね、不思議な。で、そのつい関係ない沈黙の断崖っていう映画は、これなんか環境破壊をちょっと僕意識しちゃったみたいな映画なんですよ。
ちょっと硬派な感じになってますね。
僕意識しちゃった。
僕意識しちゃった。セガール意識しちゃ
った。こんなこともちょっと社会的な視点も持ってますみたいな。
社会派なんだぜ。
感じの映画なんですけど。でもそれでも自分でちょっともう俺自分自慢したくねえよみたいな感じ出してきて、でその後どうするのかっていうと、スティーブン・セガールっていうのがなんかマイケル・ケインが、そのこれは沈黙の断崖っていう映画なんですけど、これいいし、でそれであ
のまだ若いトミー・リード
ってなんか大企業で環境を汚しまくってる会社があって、そこのアドバイザーみたいな感じでスティーブン・セガールはいるんですけど、その現状に気づいてちょっともう会社に盾ついてまで俺はもうなんかこの会社の事業をストップさせるみたいな感じのやるんですよね。でそれでそのマイケル・ケインがもうスティーブン・セガールの目障りだって、こいつをちょっともう消してしまおうみたいな感じで、あの傭兵グループみたいなのを雇うんです。雇ってあのスティーブン・セガールを殺そうとするんだけどもうこれ見ただけでも面白いみた
いな。バカだね。悪徳企業。
いい、この辺のテレビいいな。
理想の父親ぞ。
やばい。
やばい。やばいな。
ちょっとね、服もナチュラルな服着てますみたいなのをちょっとアピールしてきて。
で、なぜか関西弁になってましたね。日本語訳が。
で、あの、この高等天空っていうのはどういうことなのかっていうと、あの敵のその傭兵グループのリーダーに殺すのはこいつだって言ってスティーブン・セガールの写真見せるんですよ、うん、そしたらその傭兵のリーダーがえっってで下っ端はこんなのちょろいからそれを殺しちゃいますよ一人でしょみたいな感じで言うと、うん、そうリーダーが怒ってお前何言ってんだみたいなお前こいつのこと知らねえのかみたいな
こいつは
かつて地方のヤンキーの大物みたいな感じで言うわけです。
なるほどね。
でもあの性格かどうか分かんないけど、俺が一番大好きだったセリフは、うん、お前の中で一番の悪夢を想像してみろ、それよりひどいぞ
最悪の最悪のさらに上みたいな
もうここでちょっともう涙がね出るぐらいもう大受けするぐらいの映画です。これはもう沈黙の断崖っていうのは今日ぜひ覚えて帰ってください。
沈黙シリーズの中でも
中でもこう前半の方でね、もう燦然と輝く映画なんで、
ね、う
ん、あともう酒場での喧嘩のシーンとかね、もう見せ場がもう本当もう息つく暇もないぐらいいっぱい入ってるんで
沈黙シリーズってずっと主人公は同じ人なんです。あのセガールが演じてる人は一緒なんです。
セガールが演じてる人、うん、いやセガールが演じてる人はもう
バラバラ、
うん、もう主人公の名前とか気にしない。セガールです。もうそれはセガールです。
もう主人公もキャラクターでどうなってい
いの。セガール以下でもないの。セガールそれは。もうどうでもよくなります。
どうでもいい
ということで今日、ね、帰って覚えてみてください。ありがとうございました。
熱いプレゼン。俺ぞプレゼンって
。セガールといえば、でもセガールのあだ名知ってますか皆さん。ゴンブトって覚えてる人
CM 出てたね。
そう、
あ、
はいはい、そうそう、
うどん食ったらすごいセガールみたいになる
って実際関西住んでたんでしょ、あの人。大阪に住んでたんでしょ、一時期。
大阪でなんかむちゃくちゃやりすぎてなんか帰れなく
なった帰れなくなった奥さんが日本人だったんですか。日本人じゃないですか。
日本人
確かですね。
あのガメラに出てるあのほら、あの超能力者の女の子がセガールの
娘さんですよね。
娘さんで、なんかお話の中でパパに電話するとか、パパがどうにかしてくれるとか、なんか、
あ、なるほど。
絶対セガール意識したセリフだ。
そう、楽屋落ちみたいなセリフがある。
そういうセリフが出てきます、ね。
盛り上がりましたね。
CM もおもろいっすね、全部。
いや、沈黙の段階も本当のタイトルが分かんなさすぎて、ね、沈黙
住んでるから本当の英語のタイトルは何て言うんですかね。
現代、
現代
何なんすかね、
現代何なんすかね。
どうかしてるぜどうかしてるぜ。
すごいっすね、これ CM が面白いっすね。
CM が面白い、
CM 面白いよ、これ。
誰かのジェイソン・ステイサムに言ってたかな。
ジェイソン・ステイサム、
あ、トランスポーターシリーズ。あー、でもトランス、俺あんま1しか見てないんだわな。
誰か、あ、ドルタリオの一層でしたっけ。セガールに任せる、あ、違いました。アドレナリンっていう、
すごい。エレベーターとか。
トランスポーター
、トランスポーターの前にタクシーシリーズがありましたね。タクシー、あのリック・ベッソンかなんかの。タクシーシリーズだったの知らないか。
タクシー、
リック・ベッソンかもね。
ああ、そうそう。
いや、トランスポーターも俺も1しか見てないから分かんない。
アクションものにやっぱ多いのかね、あのシリーズって。あと SF、
まあ SF やね、確かに。
ジェイソン・ステイサム、
恋愛ものとか
もありますかね。
あ、じゃあごめん、あ、すみません、うん、一つその恋愛もののシリーズで僕好きなのありました、
はい、
イーサン・ホークが出てるやつ。
あ、
なんだっけ、
ビフォー・サンセット
。そうそうそう、あ、好きな人いますか、女性。え、いいですよね、あれは。だからそう、会話劇なんですけども、いや、わかるわみたいなのありますよね俺も男性目線から見て、わかるわイーサンと思う。
イーサン、
あのシリーズは。
そんなかっこいい映画
沈黙の後に何かっこいい映画選んじゃって
るっつって。これでいつもこういうこと言うんだよ。だこいつ気取り上がって
気取り
上がってずりーよ
でも沈黙ももちろん恋愛の要素もあるでしょ、ね、それはね。
あ、こっちがちょっとちょこちょこ
言う、あ、ちょこちょこね、まあ、それはあるでしょうね。
あ、これですね、ジュリー・シュトビヌシュとイーサン・ホークの、
いや、え、
ジュリー・デルピーで、ごめん、すいません。これ見られた方は今そんなもんか。あ、見ました。どう
好きや
った。ほんと、ありがとうございますこれはだから本当会話劇っていうか、この一番初めての出会いと、あの再会と、人生のまあいろいろいい言葉があるんですよね。もうこの2人がもうメインです。これレモンヘッズだ、俺すごい好きだ。これレモンヘッズも、3作、リフォーミッドライトが最後でしたっけ。そうですね。この頃はなんかすごい、なんか本当恋に恋してるような感じなんですけど、だんだんとその恋愛の感情に対する洞察みたいなものがすごい興味深いんです
よ。この前ね、あのツタヤさんの、あのワゴンセールでこの2 2つ見つけて買った、
うん、で 見ました。
いや見てないけど
買ったんかい
買っただけ触りだけちょっと見て、
うんね、まあ、恋愛ものシリーズといえば思い浮かぶのはこれぐらいかな。他に何があるっけ。
恋愛シリーズ、
ああブリジット・ジョーンズ、うん、
恋愛ものって基本的にシリーズ化するのが難しいような気がするんですけどね。
うん、
それこそトラさんみたいに毎回うまくいかないっていうのをずっと繰り返すじゃないとね、うん、そうですよね。
成就したらそこでお話終わっちゃうから、
うんうん、まあ映画はそうですけど本当は終わんないからね、うん、シリーズもの他にスポーツもののシリーズで思い出したのが、うん、ゴールってありましたよね。
ゴール、
そうそうそう、レアル・マドリードに入ってね、一緒にゴール見に行ったじゃん。
あ、ゴール
もう忘れてないでしょ、うん、
沈黙言葉
あれもだから あれも3作品ぐらいあって、その一人のサッカー選手がいろんなクラブチームを行くみたいなね、でワールドカップで優勝するってやつ。そうね、
一応その3作でそういうふうなプロチームに入ってワールドカップで優勝するまでの話っていう、
はいはい、実際の選手でだからスペインのレアル・マドリードに移籍するときはオーエンとそうですね、トレードあれで、うん、そうだったね。ニューカッスルからマドリードに行くんだと、うん、すいません。他にシリーズもんで言えば難しいですね。
まあ映画シリーズじゃない、うん、
だから最近はだからその昔の映画を、うん、そのネットフリックスとかいろんな媒体でそのシリーズ展開してるのが多いですよね、うん、そのベストキッドの展開がコブラ界ですね。
コブラ界ね、はい、
それもだから見てる人にとってはやっぱり僕とか逆に本当もうリアルタイムにシンクロしてる世代なんで思い入れありますけどね。
いやだから俺コブラ界見て初めてベストキッドを見たの。ああ全然見たことなかったから、うん、
そうそうね。
なんかスターウォーズもあれでしょ、オビアンのその後みたいな話をやるとか、ね、
あスピンオフ的な、
うん、なんか3と4の間をやるみたいな、なんか
永遠に続けられますね、それですね。
あそこはディズニーですから。
すごいな。
今の
どうなんですか。
スターウォーズ。
ディズニーを怒らせ
た怖いです。怒らせた怖いぞ。
マンダロリアン見られる方ありますか。見ました。マンダロリアンすごいスペース最後にすごい出てくるよね。おおって出てくるよね。
二人だけで盛り上が
った。まだまだ生きなければって思って
た。そう。いやあれもだからね嬉しかったね。うん、
マンダロリアン良かったな。
よかったね。
なんかドラマシリーズのね特集をね改めてやった方がいいんじゃないですか。
あそうですね。
今回映画だけだったんですけどね。
だからね、さっき一番のシリーズって言った MCU のあれもね、うん、今あれでやってるウィンターソルジャー&ファルコン、うん、もうすごいっていうか本当アメリカキャプテンアメリカの延長上にある、う
んうん、てか後藤君シリーズものめっちゃ見てるね。
俺ウルトラマンと仮面ライダーとガンダムそこも行けますから
シリーズもの大好き人間だったそんなこんな
じゃあそんな感じで程よく盛り上がったところで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では再開したいと思います。目は西本さんお願いします。
どこですか。
そちらで、
はい、
それいいですよ。それも入ってる
これで、
うん、それもうどっちでもいい
です。どっちでも、
はい、ではこっちらで
初めての方ははじめまして、そうでない方はこんばんは、3ヶ月ぶりでございます、ようやく繁忙期から、帰ってまいりましたでも実は、ゴールデンウィーク進行という魔物に今食われておりまして、ゴールデンウィークまでお休みがない私です。今回ご紹介するのがですね、1972年の、地球攻撃命令ゴジラ対ガイガンという、予告編が流れればまずは予告編を見ていただければと思います。ゴジラ対ガイガン、まあこういう非常になんか愉快なあれですけど、まあお話がですね、なんかこう売れない主人公、主人公は売れない漫画家なんですけど、漫画家がなんか変な仕事を受けてっていう、それからお話が始まっていく話なんですけど、なんか私はもうゴジラもたくさんシリーズとしてはあるんですけど、まあ、基本的に怪獣映画は大好きなんですが、中でも好きな怪獣映画のパターンというのがありまして、フィクションレベルが低い怪獣映画っていうのが好きだと。でフィクションレベルって何かっていうとですね、フィクションレベルが高いと低いっていうのがありまして、簡単に言うとトムとジェリーでなんかトムがガーンとやられて、例えばおもしに潰されるとします。すると大体トムはその後紙みたいなのがヒュルヒュルと出てきて、ブルブルって持ってて元に戻るっていう、そういうフィクションのがフィクションレベルが高いって言います。でドキュメンタリーなんかだとフィクションレベルがすごく低いっていう、これどっちがいい悪いじゃなくて、まあ、そのお話のその中でそのフィクションレベルが変わらないっていうのが、実はお話の中で大事なんですけど、この、ガイガンはですね、市井の人々、つまり漫画家という本当その辺にいるような、まあ、漫画家はそうそういませんけどね、人が主人公で、その、自分の持ってる絵を描くというスキルを使ってお話に絡んでくるっていう、そういうことで見ると私子供の頃それがすごく衝撃を受けまして、でその後、ちょっとシリーズは違いますけど、今度ピカデリーさんでも 4K リマスター版がある平成ガメラシリーズですね、あのパート2なんかもそうなんですよ。平成ガメラシリーズのパート2なんかは、主人公が3人主にいる、まあ、自衛隊の人と NTT 職員と博物館の学芸員という、もう本当に普通の人たちが、自分たちの持ってるスキルを使って、怪獣隊を倒すのにちょっと協力するっていう、その辺のお話がやっぱ私は実はとても好きなんだなということを、5歳の時に思ったのがこの、ゴジラ対ガイガンでございました。でもそれは最近の シン・ゴジラなんかもそうですね、まあ、あれは主人公政治家ですからちょっと市井の人々っていうにはきついお話なんですけど、そういうふうな人たちが出てくると。あと、ゴジラ対ガイガンはですねプロが作ってるなというふうに思ってるのは、この中ではさっきの テープが、このテープは何のテープだって聞かれたときに悪い人たちは平和のテープだってって答えるんですよ。この映画で平和という言葉がすごくうさんくさいものっていうイメージが出したり、あと、ヒロインがですね、菱見百合子さん、アンヌさんって言った方が正しい、皆さんお分かりになるかと思います。あの方が、空手を使うお姉さんとして結構ガンガン動きます。もう一人、ヒロインが女性が2人出てくるんですけど、梅田智子さんというですね、あんまり有名じゃない女優さんが出てくるんですけど、ここから先はカットした方がいいと思いますが、 梅田さんがですね、途中でですね、あなたスカートを履くのを忘れてませんかっていうぐらい短いスカートで出てきて、それは多分まあ、昔ツインギーというモデルさんが来て、日本にもミニスカート旋風っていうのがあったんですけど、大体それから5年ぐらい経った後なんで、まあどちらかというとそれは流行を入れたというよりは、子供を連れてきたお父さんのためのサービスカットっていう、そういうふうなことなんだろうなっていうことが出てくるのがよくわかるお話でございます。まあ、お話的に、科学技術が進歩すればするほど平和は遠のくのかもしれないっていうふうな、ちゃんと現代にも通じるようなお話で締めくくられているところが、非常になんか子供ながらに、印象深くて、いまだに私はゴジラシリーズでは大好きな映画でございます。まあ、ゴジラも今度ほらコングと戦いますんで、ぜひ皆様、これからもゴジラ映画を見るのは税金だと思って、皆さんで見に行きましょうということで今回のプレゼンを終わります。以上でございます。
シン・エヴァンゲリオンの怒り言動は、ライガンから来てるんですかね。
どういう
の？目が
ガイガンって目一つですからね。
だからなんかちょっと似てるじゃないですか。
いつもこうやってる。
脳みそ拾ったりと
か。脳みそ拾ったりして。
でもゴジラシリーズに限らず、世相がトゥイキーの話されたみたいに、次だったかな、ゴジラ対ヘドラ。
ええ
とこでは55のクラブとかが出てくるじゃないですか、
ええ、
ああいったとこだからすごい興味深いですよね、
ええ、
サイケデリックのすごい
当時のその流行を結構きちんと入れるっていう、
ありがとうございます。結構そういう流行っていうのをきちんと入れてるのがゴジラシリーズというか、
なんか長いシリーズだけあってやっぱりなんかもちろんその一番初めゴジラ一番初めのゴジラ作品の小津安二郎的な世界の中に怪獣が出てくるところから、本当時代を経てその特色出ますよね、90年代出たらもう本当こんな感じの作品が多いですけども、逆に70年代60年代のゴジラ、そこら辺がすごい時代深いなと。
まあ、ゴジラ対ガイガンっていうのは制作費がですね、初めのゴジラとかよりもすっごく削られてて、逆にだからその若手の俳優さんを使うしかなかったとか、いろいろ理由はあるんですけど、実は、一番最初のゴジラと共通点もあるんですよ、ゴジラが帰るときに、女性の声で帰るっていう。
ああ、なるほど。
一番最初のゴジラでもまあ、実際女性の声を聞いてるわけじゃないですけど、お話の流れとして女性コーラスのなんか合唱みたいなのをお聞きくださいっていうシーンがあって、そこからお話が展開していくんですよね。そういうふうになんかこう女性の声で、ゴジラはおとなしくなるっていうところが、まあ、逆に言うとこう、女性には勝てない日本人男性っていうところを。
ザ・ピーナッツとかもそうですか。
え、
ザ・ピーナッツ、
あれはモスラの、
あ、そうです、そうです。
あの人たちもほら、あのモスラはが大暴れするのはあの二人を返せっていうことで大暴れするわけですしね、まあいろんな、そんななんか実は共通点が意外と多かったりするっていうところはあるのかなというふうに思っております。
ありがとうございます。
だいたい何作品ぐらい続いてるんですか、ゴジラって。そもそも
数えてません
だからこの頃の怪獣総進撃とか僕すごい好きなんですよ。
あ、
うん、他にゴジラ好きな方とかいらっしゃいますか。
シンゴジラ、
そんな人気ない
実はシンゴジラ見たよって人、シンゴジラ、
シンゴジラいました、
はい、内閣崩壊ビームを見られてました。内閣崩壊ビームっていう
何それ、
ゴジラが吐くビームは、うん、シンゴジラで、うん、時の政府を破壊するじゃないですかね。
ああ、
うん、で昔から国会議事堂を襲いますよね、ゴジラは。うん、だからそこら辺の暗喩なのか分からない、
反政府
的ないやただでもゴジラは絶対襲わないところが一箇所だけあるんですよ。
どこでしょう、
どこですか。
皇居を襲わない。
ああなるほど、なるほど、なるほど、
うん、あれだけは、うん、あのここは襲ったらなんかやばいことが、あのやばい、怒られそうな気がするっていうことでゴジラも自粛っていう。
それは確かに、
なるほどね、うん、
まあ逆に僕昨今の社会情勢見るとゴジラ出てくるんじゃないかと最近思ってますね。いろんな処理的な問題で。
ですね。今度ゴジラ対何でしたっけ？キングコング、コング、ゴジラ対コング。は
いはいはい、あれもすごい、なんか海外での興行収入すごい良さそうだけど。
あ、そうですね。ね、
なんで逆になんでかなと俺思ったんだけど、なんなんですかね。
まあコロナ系で
みんなそういったの飢えてるって感じなんですけど。
まあ、あんまり難しいことを考えないで、あのコングとあのゴジラが大暴れっていう、でなんかコングにあの指令を出せる女性がなんか出るみたいなんで、その辺でこう、まあ、楽しく見れる映画っていうところなんじゃないでしょうかね。
でゴジラで言えば他に今ネットフリックスでゴジラシンギュラポイントやってます、ね、
あれは面白い
ですね。
はい、
そうですね。で僕でも一つだけ熊本県民として言わせてもらうと、ラドンは熊本出身だぞと。そこはちゃんと覚えて、そこはちゃんと覚えておけよと。はい、そうだね、そうだね、そうそう、いやシンギュラポイント面白いですね。この右服がすごいいいんだよね。
そのシーンは絶対こう載せた方がいいよって言われて、でなんでって聞いたらすごい有名なシーンだからって言われて、でちょっと熊本から来てたしいうので行って載せたことがあります。
まあ確かに外国人はゴジラ好きな人多いですよね。
多いですね。意外とそんな知られてるっていうのが知らなかったんでって言われたからすごい意外で。
僕も昔ポストカード、ゴジラのポストカードを送ったことあります。
で、それメルカリでまた。
違う
昔です。アメリカの、日本のゴジラみたいなのアメリカの分がキングコングみたいなイメージなんですかね。
でも、外国人は、この人は本当にゴジラはゴジラとしてすごい好き。
ああ、なるほど。
逆にあのアメリカ版ゴジラとか、ふざけんなみ
たい
な。
あの一番最初 のハリウッドゴジラ、あのイグアナゴジラ、
98年ぐらいだった
、うん、あれは結構なんか一番最後でパート2が作れるような作り方になってるんだけど、あの成績良くなかったんでパート2作れませんでしたっていう。
ジャミロクワイがテーマ曲やったんですよ確か。
あ、そうですね。なんだっけ曲なんですか。
映像すごいですね。